きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日は、
はい、
31日、
そうです、1月31日です。
はい、
オンエアですね。はい、
オンエアですね。
はい、はい、
明日から、
はい、
今年の節分は2月の1日なんやったかな。
え、3日ちゃいますかね。
え、いつもそうですよね。
いつもそうなんですけど、
いやだけどなんかたまにそういう旧暦とかの
ありますね、
そういうのでちょっとそこにあのカレンダーあるやん。
はい、
めくってみて、節分って何日に書いてある？
書いてないですね。
あ、そういうの書いてないカレンダー
ね。書いてないですね。
節分。
さすが Google 先生。
あ、2022年は2月3日なんて。
やっぱ3日ですか。はい、あ、そうですか。じゃ3日が節、要は節目を分ける日で、
うん、
いわゆる正月というか。
旧正月ですよね。
旧正月は4日、
4日いうこと
だよね。なんか僕この2月の4日からの運気が、うん、今までだいぶ悪かったやつがすごく良くなるらしいんですよ。
そうなんですか。
なんかタオラすっごい楽しみで、
うん、
なんでこういろいろ思うこともあるけど、あかん、2月の4日過ぎてからにしようと思ってなんかめっちゃ運気良くなるらしくて、
へー、
楽しみなんですよ、
うん、
意外とそういうの信じる方やし。
ああ、そうなのね。
そうなんですだって何人もかおらを言われるんですよ、
はいはいはい、
その三名学の人からも、
あ、はいはい、
それからあの個性心理学の人とかも、うん、もうな、文明さんは来年の2月4日からねって、去年のうちから、
うん、
めちゃくちゃ良くなるから楽しみやねっていうの、え、こんなに何人かから言われると、いや、そうなんや、思えてくるね。
はいはいはい、
というワクワクにの手前にいるわけなんですけど、今日はなんとゲストで、
はい、
この間もいたような、
この間もいましたね。冒頭で僕が喋んないで、トモの発言を止めましたからね。
いや、まあ、
はい、
今日のゲストのトモっていう、トモキっていうね、
はい、
トモいくつだった？
33です。
33か、
はい、
これがなかなかのインパクトがあるからですね。
はい、
もう今年のどう生きろ、やって過ごそうかとかみたいな話が全く出ないような気がするぐらいのインパクトなんでウォーリー君がなんと止めたという。ビリーさんには本番直前にちょっとバラしてしまいましたけど、
はい、
ね、
はい、
彼はいわゆるトランスジェンダーという ね、
はい、
全く男の子やと思ってましたでしょ。
全くそう思ってました、
ね、
クワも2回目だったんですけど ね、はい、
僕もそんなことかけらも思いませんって。
全然思ってないよ。
そうやけど、もう何遍もな、お家へも行ったりとかな、はい、もうここのお父ちゃんとお母ちゃんにも世話になってるし、
はい、
で家も何遍も行って、はい、でもう家行ってもう散々飲んでね、はい、もう帰りも何番まで送ってもらう、はい、車中もずっと飲んでみたいないつもそのパターンやな、は
い、
なんか、
はい、
なんかあっちの茨城の方から帰ってくる時も友の車でとか、寺だけの家、
はいはい、
車でね、
ほ
うらいでいつも飲んでんのに
飲んだくれの親戚のおっちゃんみたいなもん。
そうそうそうそうある日ね、はい、友が運転してて、で友にお姉ちゃんとお兄ちゃんもいてて、そのお兄ちゃんとかお姉ちゃんも僕も何遍ももう会ってて、はいはいはい、でそのあれ何の時やったかな、友がなんせ運転しててな、ほんで、お父さんとお母さんも一緒に乗って、それで僕も一緒に乗って、うん、でおとんと僕とで酒飲みながら乗って、
はいはい
はい、それで僕送り届けてくれたそのほなありがとうって言って降りていこうかなと思ったら、友がいきなりね、うん、いや文明さんにちょっと言って話しておきたいことがあるんですとかって急にめっちゃ改まって言ってきてねで何やねんお前って、もうちょっと俺も普通の時に言ってくれだいぶ酔ってるけどなみたいなでも聞き流してもらっていいんですけどって言って、
はいはい、
何やねん一体とかってなったら、いや実は僕トランスジェンダーなんやって、
うん、
最初ねは何を言ってんですかって感じでねあの要するに女なんですって、
うん、
え お前めっちゃ男やんって、うん、だからもう全部手術して取ってるし、うん、男性ホルモン持ってるから、うん、見た目男に見えるか知らんけど僕女なんですって、うん、ってなって、
はいはいはい、
でそのことをなんでか僕にそうやってしてもう言うときたかったから言うたんやと思うけど、はい、だけどその今までねとってもやっぱり大変やったっていう、うん、でそんな話をその運転席からし始めたら、はい、もう車内で一番泣いてたんおとんやったな
頭やったんや
もうなんかおとんもおかんもボロボロ泣いてたよな時な、うん、本当に僕らもずっとそのこの子はほんまはともよっていう名前で生まれた時はねともよっていう名前ついたんやな、はい、だけどそのいわゆる性転換の、うん、そのおっぱいも取りの子宮も卵巣も取ったんやんな、はいはい、うん、で送信と日本の法律は戸籍が変えられへんから、うん、でもそこまでして 100% 男になりたかったんやんな、
うん、
なんでそこからまあ、ホルモン注射なんか持ったりしてだから今でもねこうヒゲ生やしておるでしょ、はい、うん、そどう見ても男です
よねどう見てもそうやんね、
うん、むしろ男前ですからね、
むしろ男前
男前ですよね、
ちょっとなんか可愛いもんな、なんか、 なんか ラスカルを人間にしたみたいな感じちゃうあのちょっと何でも河原で洗う
やつみたいなアニメのキャラかなんか
高谷生に昔おったんですよ、めっちゃ綺麗好きでね何か触るとすぐ手洗うんですよ、お前あだ名ラスカルでいこうか手ばっか洗ってるから言うてね、なんかそういうちょっとああいう小動物系のキャラの顔やよな、
本当ですか、
うん、そうだけど、
はい、
ちっちゃい頃の話や大学時代の話やとかそういうのをねいろいろし始めて、なんかもう僕もねびっくりしてしまって、それに
びっくりするわな、
けどちょうどねそのトモがそういったことを話してくれたチュヤトに、あの前に話したマサヨっていうね、
はいはいはい、
あのマサヨも女の子に生まれて心は男、
うん、
ですけどマサヨはトモと違ってその100男になりたいんじゃなくて50でいいんだそうです、
うん、
で女の部分あの子もおっぱいは取ってるんですよね、手術してね、うん、だけど卵巣とか子宮は置いてあって、うん、でホルモン注射も打ってないんで、うん、まあ、マサヨは、まあ、パッと見も、まあ、男っぽいけど女の子やわな、まあ、まだ
そうですね、な、
はい、
これで初めて会うたんが、
はい、
京都やったか、
マサヨとマサヨと会ったのは阿部野です、
阿部野のあの時、はい、ああ、はい、これでどっちかがあこの子私と一緒って思ったっていう、
パッて見た時に多分お互い分かったんですよ、
お互い分かるらしい
な、は
い、
は
あ、お互いね、はい、他のそういうタイプの子らもそんなこと言ってた、
へ、
もうねパッと見たらあこの子私と一緒やっていうのを分かるんだそうです、
は
い、うん、何かテレパシーかな
んか、ね、
テレパシーがあるんですね
なんかあの時言ってたもんな、はい、お互いなんかあそうなんやろみたいな、
うん、
それなんか別のことで活かせやんのかな、そのテレパシ
ーなんかもう同じ匂いがするみたいな感じですよね、
なんとなくわかんね
えね、なんとなくなんか、はい、
なんとなく、
はい、なんとなく、
そうやけどこのマサヨが友を見てあっていうのはなんか見た目で全くわからないんですか、
わからないわからない、
100ゼロで男ですよね、完全にね、
絶対男、
うん、それがわかるっていうのは不思議やわと思うんやけど、なんかあんのかな、
ね、
でまあ赤裸々にそんな話をね、はい、
うん、
でその後にその雅代もそうやって僕に話告白してて、はいはい、で雅代はお前も講演したらどうやとか言って、うん、だけど俺は思っててん、なんか雅代はなんかあいつあの子は50で来てあトライアスロンやってるから、うん、うちの長男の大和と一緒にやってるんで、はいはいはい、なんであの子はね自転車が特にものすごい速いんですよ、
うん、
大学生の時は兵庫県で大学選手権で優勝してるし、
はあ、
ほで社会人になってからも大阪府の社会人枠で優勝してますからね、うん、1位になってるんでもう全国区って言ってももう過言じゃないぐらい速いですよ、とにかく、だけどなんでマサヨはその女性枠で出ますよね、
はいはいはい、
でその男性ホルモンを打てないのはドーピングに引っかかる可能性があるから打てないっていうのもあるし、はいはいはい、でね トライアスロンでほら泳いで自転車乗って走ってって過酷じゃないですか、うん、でその中でしんどうなってきた時の何クソっていう時になんか自分の中で男の方へチャンネル勝ちって切り替えるんだったんですよ、はいはいはい、女性枠 で出場してるけど、うん、心の中だけ男に切り替えてドゥワーって行くんだそうです。
は
なんで私はもうね両方男の部分も自分の中で楽しめるし、うん、女の部分も楽しめるって言って、うん、なんでその自分も50を生きるってだけど完全にもうあっけらかんと全部さらけ出すんですよ、うん、マサイはね、はい、で私こうこんなんなんですとかって言っていやお前ぐらいさらっとあっけらかんと言えたら楽でええわなっていうのを真横で見てた友は、うん、この子はよう言わんかったんですよ、
はいはいはい、
やっぱ周りの人に、うん、だからマサイのことめっちゃ羨ましかったやろ。
めちゃくちゃ羨ましかったです
なあ、うんうん、顔を見てたらそう思えたわテレパシーでキャッチしたもん羨ましがってると思うな。いや本当もう羨ましいっていう顔してるのとでマサイをキラキラしとるからな、なんかね、うん、そやけど今日はちょっと なんかウォーリーの無茶ぶりであのなんかちょっとああ足代わりになんかもうウォーリーは僕は今出雲から伊丹へ飛んできたけど、はいはい、ウォーリーは東京から新幹線で
新大阪まで
来て新大阪まで来て、
はい、
これ新大阪に車を置いてあるのか。
いや車置いてないです。車伊勢です。
あ車伊勢なん、
はい、
そうなんや。ほんで新大阪ほなお前も東京から飛行機で伊丹くらいよかったやん。
ほんまや
そう思ったんですけど飛行機なんか若干高いでしょ。
いやいや飛行機も安い。
飛行機も安いよ。
飛行機も安いんですか。
安い安いよ。
次回からはじゃあトモそうするわ。そうするとお前のテーマが一つ楽
に。だってトモ大阪もこの子とこ岸和田やから
そうです、ね、
大阪でもだいぶ南の方でしょ、
はい、
で新大阪も伊丹ももう一番北の方じゃないですか、はい、だから南の岸和田から新大阪でウォーリー拾ってでその後伊丹回って僕拾ってこれで今神戸にいるみたいな。
ほんま足代わり使ったよ。
ほんま足代わり。だけどこのことをこのラジオのこれで話してもいいのって言ったらいいです、うん、
ああはいはい。
なんかトモは今年2022年なんかもうさらけ出す年にするのちゃうの。
そうですね、もう堂々と生きようってそのマサヨのキラキラ感を見て、
うんうんうん、
羨ましさと、うん、あ自分自身もこういう風にマサヨみたいに、うん輝けるんかなっていう風になれるんかなっていう風に今まではなんかこうどうせっていうのが前についてたんですけどやからこそなんか輝けるんちゃうかなっていうのにこう思考が変わったっていうのはマサヨと出会って
大きかったな、
はい、すごい大きかったん
だと思うわ、はい、今のこの声もそれは男性ホルモンでそういう男声になるの。
あそうですね。
あそうなんや、はい、へえ。でもね、トモもね、こう喋るのこの子も上手なんですよ、
うん、上手ですね。
で京都で、うん、その結構大きいイベントでな、はいはい、あの時もそのパパもそのおとんもおかんも一緒になってトモと来とったんですよ、はいうん、であの時もなんかこうなんか変化みたいなことがテーマやったんで、うん、なんか僕の割り当てられた時間の中でなんかちょっとインパクトのあることを会場にいるみんなにちょっと伝えたいなと思った時にあトモキおると思って、うん、ほんで僕が話し始めるちょっと前のな休憩の時間に、はい、トモお前ちょっとステージお前読んだら上がってこい言うて、
うん、
ほんでちょっとさらけ出す稽古にこんだけ大勢の前でお前ちょっと10分15分喋ってみろ言うて、
はいはいはい、
言ったらえマジですかって言いながらもう本当に直前やったからですね、だけどだいぶ緊張はしてたけどホルモン上手に喋ったよな。
いやも う, もう頭真っ白で
真っ白だった
、はい、何喋ったか覚えてなかったですね。
あそう、
はい、
そらなんかちっちゃい時は、うん、なんかその例えばやけどチンチンは、うん、後から生えてくるもんなんやと思ってたらしいんですよずっと。
はあ、まあお兄ちゃん俺言ってたもんね、
はい
うん
はい、
さあからちっちゃい時からもうじきちんちん生えてくるから、うん、自分は立っておしっこする練習しとかなあかん思って、
はいはいはい、
ちっちゃい時立っておしっこする練習してたって言ってな、
は
い、そんな話とかそれとかやっぱり徐々にこう年齢を重ねてくるうちにそのソフトボールもね相当全国大会行くぐらいのレベルで、うんまあ、女子ソフトボールですよ、
はいはい、
だけどもう完全に心男になってしまってる中で、うん、その部活の信頼し合ってるみんなは理解してくれるかと思ってでそのことを一回打ち明けたらしいんですよ、うん、だからそれでも 友は友やんかっていう風に受け止める子もおれば、なんかめっちゃ拒絶されたり、
はい、
なんか結構ひどいこと言われてんの。
もう気持ち悪いから喋りかけんといてみたいな。
あ、
結構女子怖いね。
ストレートにまあまあ言う。まあ、まあ、私は理解できひんから、うん、そのことについてはもうこう 何も言わんといてみたいな、言ってくれる、言ってくれるとか、まあ言った子も言ってるし、でもそんだけはっきり言われた方がこっちも対応しやすかったのもあるんですけど、ただでもまあなんかその場ではうんそうなんやって言いながら、こう陰でなんかあの子こんなんやねんねみたいな、関わらん方がいいねみたいなのをこう言ってるっていうのとかもあったんで、それは結構ショックでしたね。
しんどいな、それな。
そういうのことがあってソフトボール もやめることになったやった。
それプラスその先生ですね。
あ、先生か、
はい。
その先生ももうなんかそんなんじゃない、うん、お前生きていかれへんぞみたいな、その認めてくれるというか受け止めてくれるとかじゃなしに、なんか逆にやられディスられたっていうかな、
お前みたいな人間は社会に出ても通用せえへんからっていうふうに言われて、お前みたいな人間は必要とされへんのや社会にっていう、だからこう女として生きていくんやったらまだ可能性はあるけど、お前みたいにそうやって親を悲しませてなんかよう分からへんように生きていく人間は社会にとって何の役にも立たんからっていうふうに言われた。
はあ、きついな。それで後あの教員の免許も取って、うん、一旦教員にもなったらしいんですよ。
は
い、
そうなんや。
うん、
は
あ、けどそこでもやっぱり最初はそのことも含めてね、はい、受け入れてくれるような風やったのに、もう途中からちょっと職員室がざわざわつき出したんやろ。はい、
そうですね、まあ、最初から言ってて性同一性障害ですっていうことは言って雇ってもらってて、でもまあ3日後に校長室に呼ばれて、うん、で校長先生からもうお前がおったら先生やりにくいって言ってるから、他の先生やりにくいからもう明日から来んでいいでって言われて、
はあ、
事前にちゃんと言って許可ももらってたんですけど、先生たちはどう接していいか分からなかったみたいで、っていうのがありましたね。
なんかそれ聞くと他人事やけど腹立ってきますよね。
腹立つね。
なんでそれを僕友から聞いて、なんかちょっと自分の中でちょっと頭きてスイッチ入って、うん、で今性的マイノリティのこととか、そういう少数派のね、うん、はい、そういう性同一性障害とかねみたいな、そういうのなんかにしても今国もなんかいっぱいいろいろそのなんていうかな、学校なんかでも人権教育の一環として、うん、なんかそういうことをがあるんだっていうことを、うん、今でもねこの間も誰かに教えてもらったら、今13人に1人ぐらいのパーセンテージで、はい、その性の男か女かがちょっとはっきりしないみたいな、うん、心の部分がだから、そういう子がね13人に1人ぐらいの割合でいいねんてな、
はい、
うん、ちゅうことはだって40人いたら3人おるいうことでしょ、うん、なんで僕は なんていうかな、こう外国とかはもう見るからにこう髪の毛の毛の質が違う人種の人がいたり、目の色が違うとか肌の色が違うとか、でそういうなんかこうバラバラだけれど、そのバラバラの中からその国の文化を学ぼうと か、うん、なんかそういうその違うがゆえにそれが学びの要素みたいにするのが、いわゆる外国はそういうのが多いけど、日本はやっぱり島国なんで、もうなんかみんな一緒の制服着て、みんな同じ時間に学校行って、みんな一緒、みんな平等みたいな、なんかちょっと平等が行き過ぎてるというか、なんかだからみんなとちょっと違うだけでいじめの対象になったりとか、なんでそういう友みたい なタイプの子が今ものすごく増えてきたなって俺も感じる。だから五円紡ぎでも何人もいますもんね、うん、だからこれから学校がすげえ必要とすると思うねんな、
うん、
なもんで、まあ、僕は友にもちょっと前にも言ってんけど、お前ちょっとその学校で講演をするとかね、
うん
うん、でそういう気持ちどうとかって言ったら、まだその時はこうさらけ出す、
はいはいはい、
そのなんか開き直っても行きますみたいなことがまだ言い切れてなかったし、でもその横でマサヨ目キラキラさしながら私やりますみたいな、うん、 だけど俺12月に行った愛知県の中学校の控え室で、
はい、
校長室で校長先生にちょっと最近僕ねこういうタイプの子らといろいろあって、うん、今中学校なんかもそういう人権教育の一環でねそういう性的マイノリティみたいなそういうことの話を生徒たちにもある程度は伝えて、うん、でそれがいじめの原因にならないようにというふうにするような話っていうのは今出てるらしいんですよ。けど校長先生たちもどうしていいかが分からへんって、うん、で校長先生も自分は男でね、うん、あるのにその心の部分が何とかでって自分は経験してないし、
分かりますよ、ね、
で先生の中にもそういうタイプの人がおらへんわけやし、うん、だから高校らしいよぐらいの話だと余計にそういう子がいることが分かった時にいじめの対象になってまうかもしれんとか、うん、みたいなことをすごい校長先生たち同士でもねどうしていったらこれいいんやろうかって、うん、でもそこでなんか僕が一番いいなと思ったのはそれこそマサヨみたいなタイプがね、うん、トライアスロンの競技の格好とかで自転車の中学校とかいて実は私は本当は女なんよって、うん、でも心男で、うん、でも私は男の部分と女の部分の両方を活用してで結果的に大学の選手権でも社会人枠でも、ね、兵庫でも大阪でも1位になれて、うん、だから決してその少数派やけれどだからダメだったことは別にないよっていうことを、うん、あのキラキラのノリでやったらせ、ね、でマサヨなんかやったら本当にね、うん、あのこの中にも全校生徒の中にも私と同じタイプの子がいると思うって、
いるいる、
うん、ずっと苦しくて、うん、誰にも言えんくって、うん、困ってる子たちいるやろってでも友達にも言いづらいやろうし、うんね、親にもどうやって言うていいか分からんし先生にすら相談要請へんって、うん、でもって言ってマサヨやったら多分私の例えばメールアドレスこんなんなんよとか、うん、もし私個人に向かって打ち明けるんやったら私受け止めるよみたいなことを言ってあげたらその当事者の子たちはめちゃくちゃありがたいと思うんですよね、うんうん、なんで一人でどんどんこう狭っこいとこへどんどんどんどん意識がいって、うん、で苦しんでするより吐き口がいてるっていうだけでも俺は人を救うことになるなって、
うん、
でそのね正代だけじゃなしに友もそんぐらいのこと開き直れたらいけるんちゃうかなって思ってるけどやっぱりなかなかでもこの子の方がね100男にもう見た目からなってるから、うん、それこそ友が壇上立った方がインパクトはでかいわ、
うん、でかいでかい
え女の人なんこの人みたいなええー、言うてねめっちゃ男前やみたいな、うん、めっちゃインパクトあると思うだけどそのチンチン生えてくると思ってたとかさ、うん、学校の時めっちゃ辛かったとかさ、うん、で働き出してもこういうふうにやっぱり差別めいたことを受けたとか、うん、でその性転換の時の役所でももうなんか障害者って言って扱われたって
ああそうみたい
ですっていうそういう話なんかをさ、はい、暗く話すとあんまよくないと思うんだけど、はい、だけど僕はそれを経験したからねだからここの中にもおると思うって少人数やけど、うん、でもその子たちにこそこそ生きるよりもいっそのことなあるタイミングを自分で作ってそのことを変な話、まあ、売りにするっていうのはちょっと言葉ちゃうかもしれんけどでも決して自分を嫌いにならないような、ね、その捉え方っていうものをしていくためにも正代と同じじゃない同じようにね僕でよかったらねいくらも相談乗るって言って、うんうんうん、なんかそうやって言ってあげるだけで先生校長先生なんかにしたらめちゃくちゃありがたいと思うん
ですよね助かると思いますわね
うん、実際学生の時にそういうのを言える先生がいなかったんで、うん、やっぱりこう誰に言っていいか分かんないし、
う
ん、親にやっぱ一番言いづらい
そ
うやなのがあったん
で親に言うのが一番きつかった
そうですねやっぱりあの今までこう育ててきてもらって、うん、この何年何十年ってこう育ててきてもらったその思いを全て踏みにじるような気持ちになってしまってで特におかんとか産んでくれたから、うんその自分を責めるんじゃないかなってなんかおかんがおかん自身を責めるんじゃないか
な
って
なるほどな
それを見るのが一番怖かった
あ それ、ある
それを受け止められへんかってなんか、うん、自分を責めてしまって落ち込んでる姿を見た時に、うん、余計に責めてしまう、う
ん、落ち込んでる姿の似合わん人やもんな、うん、ほんまに楽しい人やで、
そうですね、そう やっぱ一番見たくない姿ではあったんで、それが一番怖かったですかね。はい、
でも初めて親に告白をしたのは何歳ぐらいの時か。
22、12ぐらいの時です。
あ、そこまで。
はい、だから20歳ぐらいの時に初めて人に言えたんですよ。
はあ、
だからそれまではずっと隠し続けて、こうもう自分を否定し続けた
けど、なんか友のそれがもうそうかなというふうにこうなんとなく感じたのは、一番最初は兄弟やったって言ってたな確か。
おかんにもうちの姉ちゃんにも言われました、
うん、
中学ぐらいの時に、うん、あんたもしかしてそうなんちゃうみたいに言われたんですけど、その時はもう、うん、絶対バレたらあかんと思って、ね、違う違うみたいな、そんなんちゃうよみたいなんで、うん、もう否定し続けるっていうのはしてましたね。
へえ。それと最後親に言う時は兄ちゃんと姉ちゃんが
そうですね、
なんかエゴ射撃してくれてみたいな、はいはい、そういう状況だったらしいですよ、うん、いや僕は日本のなんか日本はほんまにその変な意味でのいじめっていうのがさ、まあ、いじめっていうのはどこにもあるんかもしれんけど、なんか特に深刻になるの日本多いなみたいに思うとするなら、本当そういうことを切り口に、例えば髪の毛の毛の質がちょっと違うとか、若干体臭がきついとか、なんかその見た目のなんかがちょっとねなんとかみたいなとか、なんかそういうのなんかのいじめなんかにもこうなんていうかな、こうそういう風に見ちゃあかんのんよみたいな、それを受け止めてそこから学ぼうとするような、そういう姿勢みたいなもんが、変な話こう外国行ってもなんかその国際人としてそういう受け止め方ができるみたいな、でそういう切り口でね行けば、俺下手するとその他の要因のいじめの方も薄れるような気がしてさ、そのためにもなんか意外とさ、タレントさんなんかも男に生まれてあのに女の人になりたい、マツコ・デラックスみたいなとかさ、はい、ああいうタイプの人いっぱいおるよね、
はい、いっぱいいっぱい、
あんな人たちはみんな笑いに変えてますよね、うん、でも逆バージョンってあんま笑いにならないんですよねあれね、多分
そうですね、うん、なりにくいし、なんか突っ込みにくいみたいですね、
らしいな、やっぱ元が女の子やっていうのがあるからやのかな、
そうなんですかね、
そう思うと新しい境地を切り開く
ね、
ね、
やってほしいですよね、
先駆者みたいなもんでもあると思うし、なんかそのためのまあそれはと思うのね、
はい、
こう心のバイオリズムや考え方や、まあ、そんなもんもうね、そうやって自分の気持ちをコントロールするのはもう慣れてきてるんやろうと思うし、なんかこんなことやりたいわみたいなことあったら言ってきてほしいよ、俺に応援できることあったらなんか力になりたいしね、
でも本当に今回この京都で話させてもらったっていうのがすごい大きなきっかけにはなってて、なんかそれでこう なんていうんですかね、こう輝きたいみたいなのはあったんですけど、どうしていいか分かんなかったっていうのがあるんですけど、でも京都で話させてもらって、なんか大きく覚悟っていうのがこういうことなんかなっていうのが分かって、でその後にこういろいろ時間かかったんですけど、考えてるうちにほんまの意味での覚悟っていうのがなんとなく分かったかなっていうのがあるので、まあこれからかなっていうふうに、はい、
なんで今度の1月29日からスタートする、この放送は31日やけど、まあこのねネットとかで見てくれたり聞いてくれたりする人には、関西校五円積大学の関西校の第7期にはトモもな、だからマサヨもね参加者で
来てくれる
んですよ。なんで一つの五円紡ぎのみんなの輪の中に、そのトランスジェンダーっていうものをさらけ出して生きる若者が二人いるっていうのも、その輪の中で一緒に学びを得るっていうのも、僕ねすごい今度の関西にならなきゃ面白いことになるって、今まで日本中でやってきたどこにもなかった色が出ると思ってめっちゃ楽しみにしてるから、ほんまね、なんかたくさんの人ちょっと問い合わせたり調べてみてほしいなって、
はい、
ぜひお仲間加わってください、
はい、
ってなことでお届けしました、はい、中村文明と
森と友樹と
そしてビリーでございました、どうも、はい、ありがとうございました。
来週もとも言います、
はい
僕と共に笑い飛ばそうよ。君しかない今できること、仲間はほらこんなにいる。